聖書の御言葉は新約聖書ヨハネによる福音書3章1節から16節の御言葉であります。ヨハネによる福音書新約聖書の167ページ、新約聖書ヨハネによる福音書3章の1節から16節であります。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるようイエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人もお与えになったほどによう愛された。一人も信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。教会ではこのように毎週毎週集まっては聖書の御言葉に聞き、そしてそれを通して改めて神様を知り直し、イエス・キリストを知り直し、そしてまたその声に聞きながら歩み出す歩みを重ねております。なぜそのようにするのか。決定的なことはイエス・キリストが今も生きておられると信じるからであります。これは2000年前のイエス様の言葉であり、またイエス様のもとに近づいた人とのやり取りの言葉ですけれども、これを繰り返し学んでそこから教訓を得ようとしているのではありません。改めてそこにおいてイエス・キリストが今もこのように語るお方として、このようなお方として私たちと共にいると知るためであります。 イエス様はいろいろなことをなさり、いろいろなことを語られました。その中の一つですね、本当にイエス様が語られたこと、行ったことをもし全て書き記そうとしたならば、どれほど言葉を費やしても足りないだろうと聖書にはあります。その中で繰り返し繰り返し、本当にこれこそ知るべき事柄、知っても知っても知りきれないような事柄がこの聖書の中に示されております。今日の箇所においては一人の人とのやりとりです。イエス様のところにファリサイ派に属するニコデモという人がやってきました。このファリサイ派に属するニコデモという人はユダヤ人の議員でもあったとあります。地位もある、また知識もある、信仰もある、人々から認められてもいる、またそのような意味ではとても自分の生き方に誇りも持っている、こういう人物です。まあ、ここまでのものだとは言いませんけれども、それぞれ私たちも何も知らないわけではない、何も経験したことがないわけではない、また信ずるということにおいてもそれぞれの考えがあり、思いがあり、経験がある、こういうものだと思いますね。まあそういう意味ではそういうものの代表のようにイエス様のもとへやってきました。このニコデモという人はイエス様のところへ来たのは、イエス様が語ること、またなさることを見て認めたからです。認めたんですね。普通は認めません。なぜならニコデモはもう若い時から聖書を学ぶことにおいて、またその訓練を受けることにおいて、まあある意味ではエリート教育を受けたものなんですね。また生まれも人々から認められるような生まれのものだったでしょう。それが自分よりもずっと年の若い、また30になるかならないかのようなですね、若者、しかも貧しいものですね。若い時に父親も失ってますから、母親の手で育てられて本当に貧しい育ちをしたもの、そのような生活をしていますから、ニコデモのように教育を受けるそのような手立ても書いています。だけどもこのイエスという人が語ること、行うことを見て、これは神様から特別な計らいを受けた男だと、人だと認めて、このイエスのもとに来ました。大変認めました。大変。二節を見るとですね、こうです。ラビと呼んでるんですね。ラビ。ラビというのは先生という言い方です。先生。まあ、今の世の中でも政治家の人たちに先生、年を取った人たちが先生。まあ、でも何かこう見返りを期待しているような気がしますね。先生。いや本当は。もう若くてですね、自分が経験したことも経験しない若造がと思っても、先生、まあ、それ地位があり、何かこの男には期待、この人には期待できるぞと思うから先生。でもこのニコデモが先生と呼んだのは本気ですね。本当に認めました。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。私どもはと言ってるんですね。代表してやってきたようですね。実際これはですね、イエス様は一方で認められましたけども、その認められる時に周りで 誇りをたくましくしている人たちの顔を立てるように認められればよかったんですけれども、イエス様は人を恐れない仕方で認められていくわけですね。本当に神様を恐れるとはどういうことなのか、神を恐れる霊に満たされた人とありますから、聖書の中で神を恐れることは知恵の始めとあってもですね、本当に神を恐れることを貫いたならば、それに満たされたならば、人の間ではなかなか認めてがたい、そういう姿になるんですね。これは聖書の歴史を見ればもう鮮やかです。神を恐れる霊に導かれた者たちがしばしばこの神を信ずる民のところへ使わされますけれども、神を知らない人たちではないんですね。神様を知らない人たちのところへ使わされたら、お前が言っている神は何者だと相手にもされなくて、そしてうるさいことを言えばもうどういうふうに扱われるか分かりません。でも神様を知っている民のところに神を恐れる者が使わされて、あなた方は神を恐れると言っているけども、本当に恐れるとはこういうことだろうと伝えていきますから、この聖書の歴史を見るとことごとく預言者たちは迫害されているんですね。そして今最後の神様からの語りかけとも言われるイエス様が、神を恐れる霊に導かれるんではなく、神様を恐れる霊に満たされたお方としてやってきてますから、これは一方でニコデモのように認める人、神様を恐れる目を持ってみたらこのお方をないがしろにはできないと認められます。でも一方で自分の顔を潰されたと思う人々にとっては、本当に目障りで目障りでしょうがない、目障りでしょうがない。どうやってこの男を殺そうかという相談も始まります。そういう中ですから、ニコデモはそういう中で神様を恐れる者としてイエス様を認めました。それでイエス様のところに来たんですね。他にもイエス様を認める者たちが自分と同じ立場の者たちの中にいたようであります。夜にこっそりとやってきます。夜にこっそりと、そしてイエス様にところへ来て言ったことはこうです。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。あなたがなさっていることは本当に神様から使わされたことを表している、こう言ったわけですね。それを聞いてイエス様が答えてこう言われたとあります。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。これはニコデモにとってはとてもとても意外なイエス様の態度だったことと思います。自分ほど地位があって、自分ほどのものがこれほど身を低くしてラビと言ってですね、到底そのようにして認められるべくもない、そのようなイエス様が私のようなものがラビと言ってこう近づいているのに、それに対してはっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ある意味で認めたとは言っているけれども、それじゃダメだと言ってるわけですね。いろいろあなたの姿を見て神様から使わされなければあなたのようなことはできないと私は認めました。イエス様は喜んでくださると思ったと思いますね。でも新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、とても意外なだけではなくて一方腹立たしい本当に対応に感じられたのではないかと思います。ニコデモの答えがこうあります。 皮肉を返すんですね。何をこの若者はですね、偉そうなことを言うんだと、わけのわからないことを言っているんだという答えですね。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。新たに生まれよと言いますけれども、そんなこと、なんとバカバカしいことをあなたは言うんですかということです。なんとバカバカしいこと、もう一回母親の胎に入れということですかと、こういうわけですね。まあ最大の皮肉を返します。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。このイエス様のはっきり言っておくというのは、これはこの上なく確かなことだという言葉なんですね。アーメン、アーメン、私は言うというのはもともとの言葉です。アーメン。これだ。これを本当に心にしっかりと留めようと。誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。確かにあなたは人としてこの世に生まれてきたけれども、人として生まれて、そしてこのように年を重ね今に至っているけれども、結局人から生まれたものは人だと、肉から生まれたものは肉だと、でも霊から生まれたものは霊なんだと。実際人から生まれて肉のままならば、霊が取り去られる時にはあなたの命は終わりです。父から作られた人は父に帰る。霊が取り去られるとき、父から作られた人は父に帰る。これがあなたの命。こう思うならば、これは思い違いだと言っているんですね。新たに生まれなければ、神の前に人は生きることはできない。確かに、聖書によれば人は土から作られて生きるものとなりました。だけど土から作られただけでは本当に生きるものとはならなかったんですね。アダムというのは土という意味ですけれども、最初の人アダムは土から作られて人の形にはなりましたけれども、神様から霊を吹き入れられて生きるものとなったとあります。霊を吹き入れられて生きるものとなったとあります。霊が取り去られるとき土に戻ります。そしてまた生きていると言いながらも、生きながらも私たちは限りなく土に帰るような、そのような体の中で生きていますね。朽ちゆくものです。だけどもそのようなアダムが最初は死を知らないものだったと聖書は教えます。土から作られたアダムは死というものが何であるかは知らない。朽ちるということも何であるかは知らない。霊によって本当に生きてますから。病も最初のアダムのところには出てきません。神から離れたとき死が入ってきました。神から離れたとき人間は神から離れて生きる罪の実を結ぶようになりました。そういう意味では死の実を結びながら生きるようになったということですね。でも最初の人アダムは知らないんです。神様に対してとにかく生きるものとしてありましたから、死が何であるかを知らない。神様と本当に一つのもののように生きていました。でも神様から離れた時、神様を見失った時、罪が入ってきて、そして死の実を結びながら生きるものとなりました。でもこれは生きるとはありますけれども、神に対して生きることのない生きるというものは死に向かって歩みを重ねることです。改めてイエス様はこのニコデモに言ってるわけですね。新たに生まれなければならないと言って何を驚いてるんだと。何を驚いてる。今あなたはこのように生きていると思っているけれども、 それで本当に神に対して生きているのかという問いもここにはあります。あなたは確かに生きていると思って聖書の知識を積み重ねた、聖書の経験を積み重ねた、そしてまた人々から認められている、またそれに伴っていろいろな富も積んでいるかもしれない、またいろいろと家族も与えられ、そこに神様の祝福を見ているかもしれない。でもそれで本当に神様に対して生きていると言えるのかと問うてもいます。それが神に対して生きることの全てなのかとこう問うてもいます。本当に神様に対して生きた人々はですね、神様に対して生きることを知れば知るほど、自分が生きているっていうのはこれは一体何なんだと改めて問いを持つように導かれたことがわかります。詩編の90編を見るとですね、モーセの祈りが出てまいります。モーセという人は本当にイエス様がおいでになる前、神様と顔と顔を合わせて語り合った人の一人ですね。イエス様は神と心を一つとするお方、父と一つであると言われるお方でしたけれども、イエス様がおいでになる前、じゃあ神様に最も近く歩んだ人は誰なのかといったらモーセです。詩編の90編、旧約聖書の929ページ、神様に近く歩んだ人です。地上の人の中で最も謙遜なものだったと神様から認められたものでもあります。謙遜というのはこれは神様の前ではこの上ない価値でありまして、最も近いということなんですね。人は本当に高く高く登って神様に近づこう、こんなものの考え方をしますけれども、でも神様は高く高く登るんではなくて、低く低く本当にへり下る者には恵みを与え、これが神様ですね。だからこのモーセという人は本当に地上の全ての人の中で最も謙遜なものだった。でもこのモーセがですね、旧約聖書の929ページ、詩編の90編ですが、この人がですね、そのように神様に近く歩めば歩むほど改めて悟ったことは、本当に心から悟ったことは、90編こうあります。主よ、あなたはいよいよに私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、いよいよ常しえにあなたは神、あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れて行きます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところはロークと災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。知恵ある心とは、このモーゼが求める知恵ある心とは、いかに神様の御前で自分のこの命が儚いものかを知るようにということです。一日のようなありさまだと言っているんですね。花のようなありさまだと言っているんです。ここに本当の確かさはないと言っているんです。 これはですね、聖書に学んでモーゼのことを知った人にはとてもとても意外に思えるモーゼの祈りなんですね。聖書を見るとですね、モーゼのその生涯というものは神様に従うそのモーゼの生涯というものはいろいろなことがあって、その中でいろいろな試練もあり、また神様のいろいろなお取り扱いもあり、このような人物いるかと思うような人物なんですね。でもこのモーゼが神様の前でいかに自分が儚いか知ってます。瞬く間に時は過ぎと言います。だけどもさらにもっとはっきりと知恵ある心を得ることができますよ。自分には確かさがないと言っているんです。自分はいろんなことがあったけれども、それはもう本当に瞬く間に過ぎるようであって、知恵ある心を得ることができますように、本当に神様を知って生きることができますようにと言っているんです。これが聖書が教えていることです。だからイエス様はですね、ニコデモが新たに生まれなければと言ったら、そのことにカチンときてですね、皮肉を返す、こんなやり取りするニコデモに対して、あなたは教師でありながら、3章の10節を見るとですね、ヨハネによる福音書、あなたは教師でありながら、イスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないのか、こう言ってるわけです。生きるとは本当に神様の前に新たに生きることではないのかと、こんなことがわからないのかと、それはあなた方が本当に尊敬もし誇りとしているモーゼもそうだし、またアブラハムもそうだし、ダビデもそうだし、主を本当に恐れた者たちは皆そうだったのではないかと言っているんです。3章の11節はこう続きます。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。天上のことを話したところで、私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。この人の子というのはイエス・キリストのことです。私によって、まあ、聞きようによってはとても傲慢な言葉に聞こえるわけですね。なんだこの若い男は私によって永遠の命を得る。これはニコデモは一方戸惑いながらも恐れも覚えたり反発も覚えたりですね、とても複雑な気持ちで聞いたと思います。この後ニコデモがどう反応したかは出てきません。しかし聖書をずっと読んでいきますと、イエス様が十字架にかけられた後、イエス様の遺体を引き取りに来た者が二人います。その一人がニコデモです。だからずっとこのやり取りを考え続けたと思うんですね。ずっと一体あのイエス様は何を語ったんだろう。そしてまたずっと注目し続けたと思います。そしてその最後の死のありさまも見たと思います。鮮やかな死なんですね。鮮やかというのは人から捨てられるという点でこれ以上の鮮やかさはないような死なんです。十字架につけられて死ぬというのは神に呪われた印なんですね。神に呪われた印なんです。聖書の中に木につけられたものは呪われるとあるんですね。木につけられたものは呪われる、これが聖書が教えていることです。だからイエス・キリストが十字架につけられて死んだということは呪われた印なんです。呪われた、 神から呪われた。これはですね、イエス様に対して反発していた人々にとってはやったという詩なんですね。散々イエス・キリストによって顔を潰されたわけです。実際ファリサイ派、律法学者という当時で言えば最良の人々がイエス様に反発を覚えましたけれども、その理由があります。それは人の前では認められても、神の前ではこのファリサイ派、律法学者のような人であっても、人々からそれほど認められた人であっても、このニコデモの叱りですね、神様の前では悔い改めて神様を信ずるしかない、悔い改めて救いに預かるしかない、ここでイエス様が言っているように新たに生まれるしかない、どんなにいろいろなものを積み重ね、いろいろなものを手に入れてもそれではどうにもならない、新たに生まれなければ誰も神様の国を見ることはできない、神様と永遠に生きるというそのような望みなどそれはありえない。これを教えていました。イエス様はこの後もずっとこのことを教えているわけです。でもこれはファリサイ派、律法学者たちにとっては、俺たちが、我々がしていることは間違っているのかと、我々が積み重ねていることは意味のないことなのかと、我々はこれほど本当に一生懸命やって、そしてまたその結果も得ているのに、それら全部を虚しいというのかと、こういう反発をも引き起こすわけですね。それだけではなくて、これは同時に彼らはそう言いながら周りの人々を見下してもいるわけです。我々がこれだけ積み重ねているということは、あの者たちは捨てられたもの、あの者たちは見捨てられたもの、こういうふうにこう人を分け隔てしているわけです。ある意味で人を生贄としながら自分たちを神様の前で誇っているわけですね。神様から作られたものとして本当に神様の御前で新たに生まれなければと言われても、あの男が生まれなきゃならないのかと、生まれ変わらなきゃない。あれだけ本当に救いようのない人間が生まれなきゃ変わらなければ神の国を見ることはできないことは分かる。でも私が生まれ変わらなければならないとはどういうことだと、あの男と私を一緒にするのかと、こういうやり取りをイエス様と結局重ねることになってしまいますから、何としてもイエスを殺したかったんです。このイエス・キリストがいる限り、神の前で誇りをたくましくしていた自分たちの誇りがとことん傷つけられます。だから一方、手段を選ばないでイエスを何とか罠にはめようとしたり、最後は偽証人を立ててまで、そして最後イエス様を殺す時にはただの死ではならないと、あそこまで我々を本当に貶めたからには木につけられて神に呪われた者として死んでもらわなければならないと、どこまでもこの十字架の死にこだわるんですね。しかしニコデモがイエス様の遺体を引き取りに行ったということはとんでもないことなんですね。そういう人たちの一員だったんですから、そういう人たちの一員だったんですから、まあ、ニコデモ自身このやり取りの中でファリサイ派、律法学者としての信仰の誇りを傷つけられてもいるわけですから、でも一方で傷つけられもしましたけれども、そこでまた悟るべきことを悟って、イエスとはどういう方なのかと、なんでイエスはああいう死に方をしたんだと、そうしていったときにニコデモはこの夜にこそこそとイエス様のところを訪ねた考えを変えるのではなくて一層深めたということでもあります。神のもとから来られたお方でなければあなたのようなことはできない、あなたのようなことは言えない、そしてあなたのような死に方をするということも神のもとから来られたお方として死んだんだと 改めて悟り始めたということです。じゃあ一体誰のために死んだんだということです。誰のために死んだんだ。イエス様はとことん正しかったわけです。ファリサイ派立法学者たちのですね、人を追求する時の正しさというものは並大抵じゃないんですね。神様に従うものだったならば、日曜日にこれぐらいの距離以上は歩いてはいけない、こういうことまで決めてるわけです。安息日に働いてはいけないと聖書にあるから。じゃあ働くということは安息日には休まなきゃないんだから、どれぐらいの距離だったらいいのか、これまで決めてるわけです。徹底してるわけです。だから神様の御言葉を盾に取りながら正しさを追求する上ではですね、本当に真剣なんです。しかしこのパリサイ派立法学者たちがどんなにイエス様を神様に背くものだとして訴えようと思っても訴えてくる切ることができなかったんです。いつでもイエス様を訴えようとすると、罠にはめようとすると、反対に自分たちがやり込められてしまう。神様の御前で自分たちの方が間違っていることを明らかにされてしまう。ニコデモもよく知ってます。こういうやり取りの中でイエス様は十字架につけられたこと。誰が正しいと言って、この方以上正しいお方がいないということはですね、このお方を貶めようとすればするほど思い知らされるわけです。ニコデモはそれを知ってます。じゃあ何のためにイエス様は死んだんだと。誰のためなんだと。三章の十六節にこうあります。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様の死というものは本当に一人も信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだったんだと。遺体を引き取りに行った時にここまでの悟りを得たとは思いませんが、ここにニコデモは到達したことと思います。一人も滅びないで永遠の命を得るためだったんだ。言葉を変えて言えば、神と共に永遠に生きるためだったんだと。神様の愛をどのような時でも確信して生きるためだったんだと。確信にとどまりませんね。その愛の中で生きるためだったんだと。何があろうと神様の愛の中で生きるように。たとえどのような災いの中であろうと。死においてさえも神の愛の中で生きるためだったんだと。一人を信じる者が一人も滅びない、滅びないでとは、この神様の愛の中に身を置くことなくということです。神様の愛の中に身を置くことなく、じゃあ何なんだと。別に神様の愛の中に身を置かなくても何も困りはしないと。何も困りはしないと。でもニコデモはもうそう考えなかったと思いますね。あのイエスを十字架につけるっていうのは俺たちの正しさっていうのは何だったんだと本当に思ったと思います。あのイエスという人を十字架に、あのイエスというお方を十字架にあのようにして覗き去ろうとする正しさとは、自分たちのその信仰の正しさとは何だったんだと本当に知ったことと思います。そこに何があるのかと本当に冷え冷えとする心を持ったことと思います。あのお方を知らずして、あのお方が導くところを無視して、一体何があるんだろうと、そこまで本当によく考え抜いたことと、そうしなければ遺体を引き取りになどいけません。 神様の愛を改めて知り直したということですね。皆さん、イエス様が14節のところで、モーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならないとありますが、このことにだけ触れてはあります。モーセが荒れ野で蛇をあげたようにというのは、荒れ野の40年はイスラエルの民において試練の40年です。聖書を読むと、一旦エジプトの奴隷の状態から救われたと思った民が、40年間荒れ野で旅をして、その中でとことん神様から試されます。試されます。そういう中で不平不満、民の中からいろいろと出てまいります。その時に神様が懲らしめとして蛇を送ります。毒蛇です。でもその蛇に噛まれた者たちが苦しみ抜くのでありますけれども、神様がおっしゃったことは、青銅の蛇を作って、そして杖につけて人々の前に掲げよと、それを見た者は救われる、こういうんですね。この神様のお取り計らいを信じた者たちは苦しい中で目を上げてその蛇を見ます。でも信じない者たちは、何そんなバカバカしいことと言って、他の手段を試しながら、まあ、なんとなく楽になったなと言ったり、あるいは苦しいなと言ったりして終わっていったでしょう。でも信じた者たちはその蛇を見上げるだけです。簡単なことです。見上げるだけです。それによって救われます。そのように私もされなければならないと言ったんですね。十字架につけられたキリストを見るだけです。十字架につけられたキリストを見るだけです。あれのにおいて聖堂の蛇を見た者たちは、改めて神様のお取り計らいを悟ります。神様は私たちを訓練しているということを悟るんですね。私たちを救って、ただ苦しめていじめてるんじゃなくて、本当に私たちを訓練して、ご自身の民として鍛え上げている、育てていると悟るわけです。この後もまた同じような不平不満は続きますけれども、でもその時には改めて見たことによって、あ、本当だと、神様は私たちを滅ぼすためにここへ来た、連れてきたんじゃないと悟るわけです。それと同じように、私も挙げられねばならない。キリストを信じる者たちもそうです。神様から救われたと、イエス様を信じて本当に嬉しいと、こういう時を味わうけれども、その次に何かいろいろなことがあると迷います。なんでこうなるんだ。でもイエス・キリストを見ると、イエス・キリストを見ると、改めて一人をお与えになったほどに神は要愛された、神の愛を知るんですね。神の愛を知ります。愛を知るというのは、言葉で言うと一言ですけど難しいですね。どうやって愛を見せますか。どうやって愛を本当に知りますか。でもイエス・キリスト、このお方を見たら神の愛がわかるというわけです。わかりきるとは言っています。あの荒れ野で蛇を見た者たちが救われたように、立ち上がったように立ち上がるということです。これを繰り返します。でもこれを繰り返していく中で、ますます一人をお与えになったほどに、一人をお与えになったほどに、よう愛された、この愛をますます知ります。一人をお与えになったほどに、どこに神の愛があるか、私たちはしばしば迷うわけですね。一体なんでこんなことが起きるんだと、どこに神の愛があるか。でも一人を仰ぐことにおいて、イエス・キリストを仰ぐことにおいて、一人をお与えになったほどに、よう愛された、忍耐します、待ちます。気がついてみれば、本当にあの荒れ野で蛇に噛まれた者たちが救われたように、あ、結局あれは試練だったのだと知ります。当座はそう思えないかもしれません。悲しいだけ、苦しいだけ。でも改めてイエス・キリストを仰ぎながら行くときに、あれは試練だったんだ。そして試練を通して気がついてみたら、 本当に神様はいろいろなものを教えもし与えてもくださっていたんだとしています。そのようにして永遠の命を与えるため、得るためです。簡単なことです。でも簡単なことが我々に難しい。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人も信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。お祈りいたします。いろいろなことがありますが、それらのすべてにおいてあなたが共にいてくださること、人の子をそのイエス・キリストを、十字架につけられたキリストを、そしてその死をもって終わることなく3日目に復活されたイエス・キリストを仰ぐことにおいて、改めて私たちは神の愛があることを示され、知ることができ、ありがとうございます。神様の愛に本当に力づけられ、勇気づけられて、悪魔で忍耐して、またその御心を示されながら一歩一歩と重ねるときに、気がついてみれば試練の中で逃れる道があり、その逃れる道がイエス・キリスト、あなたが導いてくださる道であり、そこをたどりながら受けるべきものを受け、また与えられるべきものを与えられて、本当に神様の愛を知ることができることを感謝いたします。今しばらくの間はいろいろな試練に悩まながらならないかもしれませんが、そのすべてにおいて主よ、あなたがご自身との清い愛の交わりの中に私たちをますます導いてくださることを感謝いたします。当座はいろいろなことが悲しく思われ、またどのように道があるかと思われることがあっても、主よ、あなたが決して見捨てることなく一歩一歩と道を示し導いてくださることを感謝いたします。さらにイエス・キリストにおいて示された神の愛を深く知るものとさせてください。今日ここに共に礼拝に預かったお一人お一人のここからの歩みを、ニコデモはそうであったように新たに生まれるものとして、神の国を見るものとしての一歩一歩とさせてくださるようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の312番です。